テープ第1巻 B 面。5. ファミリーサポートセンター。説明会にご参加を。会員制の子育て相互援助活動。保育施設等へのお子さんの送迎や短時間の預かりなど、子育ての援助を受けたい方、利用会員と援助をしたい方、提供会員の会員制の相互援助活動です。会員登録が必要です。1. 利用会員の登録。説明会に参加してください。予約制。説明会日時、会場。1. 区社会福祉協議会、高田の馬場 1-17-20。5月8日水曜、20日月曜。6月4日火曜、19日水曜。7月6日土曜、18日木曜。時間はお問い合わせください。2. 中落合ことぶき館、中落合 2-7-24。5月27日月曜、7月22日月曜。午前10時から12時まで。3. 地域子育て支援センター双葉、南本町4。5月16日木曜、午前10時から12時まで。4. 信濃町子ども家庭支援センター、信濃町20。6月24日月曜、午前10時から12時まで。5. ゆったりーの、北山伏町 2-17、北山伏児童館内。7月10日水曜、午前10時から12時まで。対象、区内在住在勤在学で子育ての援助を必要とする生後43日以上のお子さんがいる方、各日15名程度。2. 提供会員の登録。登録前に次の講習会と先の利用会員の登録説明会にご参加ください。1回の講習で受講できなかった科目は、次回の受講もできます。講習会日時、6月6日木曜、7日金曜、10日月曜、11日火曜、いずれも午前9時から午後4時30分まで、全4日。会場、区社会福祉協議会、高田の馬場 1-17-20。対象、区内在住在学の18歳以上で心身とも健康な方30名。費用2500円、テキスト代等。以下共通。申し込み。利用会員の登録は電話で。提供会員の登録は5月20日月曜までに電話かファクス。記載例のほか、生年月日、ファクス番号を記入。で、新宿区ファミリーサポートセンター、電話 5273-3545、ファクス 5273-3082 へ。利用会員の登録は先着順。提供会員の登録は応募者多数の場合は抽選。以上、ファミリーサポートセンター説明会でした。6. 大人の風疹予防接種の費用を助成しています。風疹が大流行しています。緊急対策。風疹の患者数は今年1月から3月の3ヶ月で昨年1年間を上回り、さらに増える恐れがあります。患者は20歳代から40歳代の男性が多く、女性では20歳代の方の割合が高くなっています。風疹に免疫を持たない妊婦が風疹ウイルスに感染すると、赤ちゃんに障害、先天性風疹症候群が起きることがあります。妊娠適齢期の女性は十分にご注意ください。問い合わせ、保健予防課予防係、第二分庁舎分館1階、電話 5273-3859、ファクス 5273-3859、3820へ。 先天性風疹症候群の発症を防ぐため、区では予防接種の費用の半額相当を助成しています。妊娠を予定または希望している女性や家族が妊娠中の方は予防接種を受けましょう。接種を希望する方は接種を受ける前に保健予防課予防係へ予診票をご請求ください。区が発行する予診票をお持ちになると、次の自己負担額で接種できます。区の指定医療機関以外で接種した場合は、全額自己負担となり、接種費用は還付しませんのでご注意ください。指定医療機関の一覧は予診票と一緒にお送りします。接種には予約が必要な場合がありますので、事前に医療機関にご確認ください。接種ワクチンは選択できますが、風疹単体ワクチンについては供給不足により接種の予約が取れない場合があります。MR、麻疹風疹混合ワクチンでも十分風疹の予防効果が期待できます。MR ワクチンの接種もご検討ください。対象、区内在住で接種日現在、次のいずれかに該当する方。19歳以上の女性、妊娠中の方の夫または同居する家族。なお、現在妊娠中の方、風疹の予防接種を2回受けたことがある方、風疹にかかったことがある方は接種できません。接種期間、26年3月31日月曜まで。ワクチンの種類、自己負担額。風疹単体ワクチン3140円、 MR 麻疹風疹混合ワクチン5210円。接種回数は1回。なお、生活保護を受けている世帯の方、中国残留邦人等支援給付世帯の方は無料。事前に保健予防課予防係に申請が必要。先天性風疹症候群。妊婦が風疹にかかると胎盤を介して胎児に感染します。胎児が感染することで先天異常に結びつきます。特に妊娠初期1から3ヶ月に風疹に感染すると流産・死産の原因となるほか、出生時に難聴・白内障・先天性心疾患などの先天性風疹症候群を発症することがあります。妊娠後半に感染した胎児には障害の発生はほとんどありません。妊娠前の女性や家族は事前に医療機関で風疹に対する免疫力を調べ、抗体検査、免疫がなければワクチン接種を受けると安心です。以上、大人の風疹予防接種でした。7. 体力測定をしませんか？元気な高齢者の方が対象。区では12カ所のシニア活動館、地域交流館で体力測定を実施します。自分の体力を知り、今後の生活改善や現在の状態を維持する方法を考えましょう。測定は2日間です。1日目は筋力・柔軟性などの高齢期に低下していく機能を測定します。2日目は測定結果をもとに運動機能の低下を防ぐ相談会と介護予防のミニ講座を実施します。いずれの会場も同じ内容です。参加者を募集。今回の募集は信濃町シニア活動館、下落合地域交流館、上落合地域交流館の3会場です。他の会場の募集は広報新宿の後の号でご案内します。日時、会場、次の通り。時間の午前は10時から12時まで。午後は1時30分から3時30分まで。今回募集の3会場。信濃町シニア活動館、信濃町20、5月16日木曜と23日木曜、午後。下落合地域交流館、下落合3-12-33、 5月29日水曜と6月5日水曜午後、神落合地域交流館、神落合 2-28-8、 6月12日水曜と19日水曜午前。今後募集予定の9会場、東五軒町地域交流館、東五軒町 5-24、 6月27日木曜と7月4日木曜午後、山吹町地域交流館、山吹町342、7月18日木曜と25日木曜午後、日新宿シニア活動館、日新宿 4-8-35、 7月30日火曜と8月6日火曜午後、中町地域交流館、中町25、9月20日金曜と27日金曜午後、高田の馬場シニア活動館、高田の馬場 3-39-29、 10月2日水曜と9日水曜午後、富山シニア活動館、富山 2-27-2、10月15日火曜と22日火曜午後、北新宿地域交流館、北新宿 2-3-7、 11月1日金曜と8日金曜午後、西早稲田地域交流館、西早稲田 1-22-2、 11月28日木曜と12月5日木曜午後、新宿地域交流館、新宿 5-3-13、 12月13日金曜と20日金曜午前。対象、区内在住の65歳以上で介護保険の要介護・要支援認定を受けておらず、2日とも参加できる方、各会場30名程度。持ち物、上履き、飲み物、動きやすい服装でご参加ください。申し込み、電話で5月16日木曜までに、高齢者福祉課高齢者事業係、本庁舎2階、電話5273-4568へ、先着順。なお、体力測定を受けた後、希望する方にはシニア活動館等で実施する介護予防の体操などをご案内します。以上、元気な高齢者の体力測定でした。8、ホット安心カフェスタッフを募集。地域の高齢者・介護者の集いの場。高齢者や介護者の方の孤立を防ぎ、地域のつながりや支え合いの輪を広げることを目的に、ホット安心カフェを開催しています。カフェの新しいスタッフを募集します。スタッフになるには研修の受講が必要です。問い合わせ、高齢者福祉課高齢者支援係、本庁舎2階、電話5273-4594、ファックス5272-0352へ。ホット安心カフェとは、地域の高齢者や介護者などが気軽に立ち寄り、茶菓等を楽しみながら情報交換、交流、相談ができる場です。NPO 法人介護者サポートネットワークセンターアラジンと区が共同で21年7月から運営しています。開催日時、会場、次の通り、時間はいずれも午後1時から4時まで。表、開催日程、会場の順に読みます。毎月第1、第3木曜日、5月は2日と16日。百人町4丁目第4アパート14号棟集会室、百人町 4-5-14。毎月第1土曜日、5月は4日祝日。百人町4丁目第5アパート16号棟集会室、 百人町 4-4-16 毎月第4水曜日、5月は22日百人町4丁目第2アパート15棟集会室百人町 4-7-10 表終わり。スタッフの役割、ホット安心カフェの企画運営、参加者への支援やカフェの準備片付け等をしていただきます。1回6時間程度、午前11時から午後5時までです。スタッフ養成研修にご参加を。日時、会場、内容、次の通り。表、日時、会場、内容の順に読みます。5月23日木曜、午前10時から午後4時まで、戸塚地域センター、高田馬場 2-18-1 区の高齢者施策とカフェの事業概要、百人町地域のコミュニティと百人町アパートの現状、交流会。5月30日木曜、午前10時から午後4時30分まで、百人町アパート内集会室、百人町4。高齢者の心と体の理解、認知症の理解と対応、高齢者や介護者の話を聞こう、傾聴とは。6月13日木曜、午前10時から午後4時まで、百人町アパート内集会室、百人町4。実習の振り返り、ボランティア活動の意義と心得、活動オリエンテーションほか。なお、この研修のほか、ホット安心カフェでの実習に参加していただきます。6月1日土曜は16号棟集会室で、6日木曜は14号棟集会室で実施。表終わり。対象、区内在住でカフェの開催日、水曜、木曜、土曜日に活動できる方30名、研修3日と実習に参加できる方、費用500円、申し込み、電話かファックス、記載例の通り記入で、5月16日木曜までに NPO 法人介護者サポートネットワークセンターアラジン事務局、電話5368-1955、火曜から金曜日まで午前11時から午後6時まで、ファックス5368-1956へ。参加が決定した方には詳しいご案内をお送りします。以上、ホット安心カフェでした。
9、住宅の確保と就労に向けた支援を継続します。失業中で住まいを失った方や失う恐れのある方へ。離職により住まいを失った方や失う恐れのある方を対象に、賃貸住宅の家賃を支給しながら就職活動を支援する住宅支援給付制度を実施しています。申請方法等詳しくはお問い合わせください。対象、次のすべてを満たす方。申請時に65歳未満で、離職後2年以内。離職前に主として世帯の生計を維持していた。就労能力、就職の意欲があり、公共職業安定所に求職を申し込んでいる。申請日の属する月の収入が次の金額である。単身世帯、8万4000円に家賃額を加算した金額未満。二人世帯、17万2000円以下。三人以上世帯、17万2000円に家賃額を加算した金額未満。なお、家賃額とは、現在お住まいの賃貸住宅1ヶ月分の家賃で、単身世帯は5万3700円、複数世帯は6万9800円が上限。世帯の預貯金の合計額が、単身世帯は50万円、複数世帯は100万円以下。 国の住居等困窮離職者への雇用施策による給付や貸し付け、職業訓練受講給付金等、地方公共団体等が実施する類似の給付や貸し付けを受けていない。申請者、同居の親族が暴力団員でない。支給の上限額、月額。単身世帯、53,700円。複数世帯、69,800円。金額は世帯の収入で異なります。支給期間、原則として3ヶ月を限度。就職活動を誠実に継続した場合は3ヶ月の延長ができ、さらに一定の条件を満たす場合は3ヶ月の再延長ができます。支給方法。お住まいの賃貸住宅の貸主、または貸主から委託を受けた事業者が指定する金融機関の口座に振り込みます。問い合わせ。消費者支援等担当課、消費生活係、第二分庁舎3階。電話、5273-3925。ファクス、5273-3110へ。以上、住宅の確保と就労に向けた支援でした。10。吹き付けアスベストの含有調査費、除去等工事費を助成しています。建物の所有者の方へ、助成の対象になるか、調査・工事の前にご相談の上申請してください。アスベストの劣化・損傷や、建物の解体工事でアスベストが飛散するなど、アスベストを吸い込むことで起こる健康被害が問題となっています。区では、アスベスト対策をさらに進めるため、建物の所有者の方へ、吹き付けアスベストの含有調査費、除去等工事費を助成しています。アスベストを含む吹き付け剤であっても、除去等工事の助成対象にならない場合があります。所有している建物のアスベスト対策に不安のある方、調査・工事を計画している方は、調査・工事の前にご相談ください。問い合わせ、建築指導課、本庁舎8階、電話、5273-3735、ファクス、3209-9227へ。アスベストとは、天然の繊維状鉱物の一種で、石綿とも呼ばれ、建築資材として、さまざまな形で使われてきました。特に飛散性が高い吹き付けアスベストは、耐火被覆材として、鉄骨の梁や柱に使われてきたほか、吸音材、断熱材として、駐車場、倉庫、機械室などの壁や天井にも使われてきました。助成の対象、個人、中小企業の事業者、分譲マンションの管理組合の代表者等が所有する区内の建物。助成内容。アスベスト含有調査費。吹き付けアスベストが存在する可能性がある建物で、アスベストの有無を調査する費用。助成限度額。1棟あたり25万円。消費税等を除く。アスベスト除去等工事費。吹き付けアスベストが施工されている建物での次の3つの工事の費用。除去。アスベストを下地材から取り除き、非アスベスト建材に取り替えます。封じ込め。アスベストを残したまま固化材を散布し、アスベストを固定して飛散を防止します。囲い込み。アスベストを残したまま非アスベスト建材で覆い、飛散を防止します。助成限度額、1棟あたり、1戸建ての住宅は50万円、分譲マンション等は300万円、消費税等を除く除去等工事費の3分の2を限度。なお、建物の所有者等の一時的な経費負担を軽減するため、助成を受ける方から委任を受けた業者、アスベストの含有調査・ 除去等工事を実施する事業者に、区が直接助成金を支払う委任払い制度もあります。ご利用ください。なお、アスベスト除成の手引きを、建築指導課特別出張所で配布しています。新宿区ホームページでもご覧いただけます。ご活用ください。以上、吹き付けアスベストの含有調査費、除去等工事費を助成でした。11、神田川ファンクラブで活動してみませんか？神田川をもっと身近に。新宿の水と緑の骨格であるとともに、歴史と文化を伝える大切な水辺空間である神田川。かつては水の汚れなどの課題がありましたが、工場等の排水規制や下水道の整備によって水質が改善し、現在は鮎が生息するほどきれいな川になりました。区民の皆さんで結成する神田川ファンクラブでは、一年を通して川の様々な姿に触れることができます。神田川をもっと知りたい方は、ぜひご参加ください。問い合わせ、神田川ファンクラブ事務局、郵便番号 160-8484、歌舞伎町 1-4-1、本庁舎7階、緑公園課緑の係内、電話 5273-3924、ファクス 3209-5595 へ。25年度の会員を募集。戸塚地域センター3階の神田川ふれあいコーナー、高田馬場 2-18-1 を拠点に、年8回、原則として第3水曜日の午後に活動します。対象、区内在住、在学、在勤の方30名、小学4年から6年生と保護者を優先。結成会、5月15日水曜、午後3時から、神田川ふれあいコーナーで開催。申し込み、往復はがきに記載例の通り記入し、5月7日筆着までに神田川ファンクラブ事務局へ。応募者多数の場合は抽選。ファンクラブ25年度の活動予定。5月15日水曜、1年間の活動内容を紹介する結成会。6月、神田川に住む生き物の捕獲と水質調査。7月、神田川の水源、井の頭池を見学。9月、荒川を船で下り、周囲の状況や水質の違いを神田川と比較。10月、川に入ってゴミの調査。11月、神田川の洪水を防ぐ環状7号線地下貯水池を見学。26年1月、落合水再生センターで下水が浄化される仕組みを見学。2月、1年間の活動を振り返り、将来の神田川の姿を考える。以上、神田川ファンクラブでした。
テープ第1巻を終わります。引き続き第2巻をお聞きください。